TokyoNet Radio。
はい、というわけでですね、グレート荻田優の、お笑い音楽館が始まりましたけども、ねえ、5回目ですよ。5回目でね、すげえなと思ったらね、すごい、間で、二世代ターボとか、白木ちゃんってすげえやってんだね。びっくりしました。本当に、彼ら彼女の足元にも及ばないです。今日はですね、実はもう人生、私の人生、すごいことが起きまして、先月の、放送の後、びっくりしましたね。今日はね、その辺を、いろいろね、語っていきたいと思いますけど、なかなかね、できない体験ですよ。そうでもねえかな。わかんないですけど。それでは行ってみましょう。グレート荻田優の笑い音楽館。5回もやったら慣れなさいって話したんですけど、すいません、ちょっとね、いろいろとあわあわしちゃいましてね、そういうわけで始まりましたけども、なんかね、あいつね、暑くなっ、なんか涼しくなったぞとか言ったらまたこうぶり返してね、暑いのが、本当にね、お年寄りの、お年寄りなんか言ってないね、俺はだって先月あれだもんね、熱中症にかかってさ、それでもう病院送りっていうことになったからね、もう本当にね、気をつけないと、気候の変動にこう、ね、ついていけるような体になってないと困ってしまいますんでね。いやびっくりなことをこういうの今日は、まあね、覚えてる限り話しますけど、ね、2週間ですよ、病院に入院。ダメだね、お笑い芸人が2週間も病院にいちゃうとね、もう何回看護師さんに怒れたか分かんないですよね。もう寄せばいいのに、こういうことやったら笑ってくれるんじゃない、 ああいうところの人はダメだね、シャレが効かないね、シャレが効かないっていうかで、ね、笑わすようなことは普通しないよ、病人で、病院に入院してんだからさ、ね、そういう時に、ね、おとなしくしてなさいっていうことなんですけどもね、やっぱこれは芸人の血ですよ、ね、やっぱり一つの笑いが欲しい、一つの笑いが欲しいんだけど、その笑いがなかった時の脇汗のかき方がすごいですけどね、びっくりするぐらいの、今日はね、そんな体験もいろいろ交えて話そうと思って、面白い人がね、いっぱいいましたね、病院にはね、患者さん、お医者さんも含めてね、いろんな方に会えたり、あとね、その病院抜け出したわけじゃないんだよ、外出許可をもらってね、仕事に行ったなんてね、そういう話もしますんで、一つよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけでですね、始まりましたけどもね、だね、先月さ、これやってさ、もうあの時は倒れた話したのね、往来で持ってさ、熱中症だってさ、倒れた話をして、あははなんて笑ってたら、次の週ですよ。だからね、8月の15日、もう今ね、まあ、そう、透析するんでさ、クリニック通ってんだけどさ、もうそこでもう、何これダメです。もう、すぐ入院してください。入院じゃない、病院行ってね、検査を受けてください。ね、もう、 血が流れてません、流れてません、だから死んじゃったみたいで嫌だけど、そうじゃない、ね、あのこうね、あの透析するためにシャントっていうのをこう、あの血管のとこ作るんだけどね、それがうまく機能してない、それが機能しないとさ、あれなんだよ、透析できないからさ、で行ったの、行ったらさ、やっぱダメなんだよね、あの入院しましょうって言ってさ、でさ、15日に入院するのはいいんだけど、俺ね、24日にさ、ちょっとでかい仕事があったのよ。営業、まあ営業って言ってもね、あの、まあそう営業だよね。そう、ね、事務所が取った仕事だから、事務所もさ、もう、あの、そこだけ心配しやがってさ、どうなんですか ?24 日どうなんですかとか、ずっと、俺、もうずっとそのまま病院についてやろうかなと思ったぐらい、そこだけ攻めてきて。まあ、15日に入院して、手術をして、まあ、様子を見てね、2、3日余裕しても、余裕見ても、まだ大体22日ぐらい、22とか23には、退院できますよ、なんて話をして、安心してたの。おっしゃさ、まずさ、びっくりしたのがさ、ね、俺、その手に、その、シャントを作る手術じゃん。で、まあ、言ったのがさ、まあ、しょうがないね。心臓血管外科って言うとね、血管やるとこはそこしかないからさ、心臓血管外科行くんだけど、俺がさ、その、まあ、緊急で入ってるから、あの、まあ、なんて言うんだろう。もっとすごい人が来たら、どんどん、あの、順番抜かされるわけよ。あの、まあ、これしょうがないよね、これね。あの、しょうがねえなと思ってたんだけどさ、さすがにさ、3日待たされたのね。行った日、まあ、ね、次の日なくてさ、で、2日目も、今日すいません、あの、手術ないですって言ってさ、ね、3日目か。もう今日もちょっとって言われてさ、さすがに4日目か、あの、先生に文句言おうと思ったらさ、もう先生が血相書いて入ってきてさ、すいません、あの今ね、ちょっと心臓動脈瘤で破裂して、あの、血が止まらない人が、いやすいません、そっち行ってください、お願いですからってさ、そういうのとね、あの、ちゃんと比べちゃダメだよ、みたいなね、そういうので、もうすぐ行ってください。でも結局ね、その日のね、夕方かな、手術、あ、今日、あの、もう大丈夫です。飽きましたから。ってさ、手術したんだけど、まあ大体ね、ちょっとまあ専門的なって話になっちゃうけど、あの、二通りあってさ、PTA ってのはあの、ね、それはね、手術じゃなくて処置なんだけど、血管がね、こう、詰まった、細くなったりしたところを、にさ、そう、あの、風船って言ったってあれだよ。バルームショーみたいなでかいのじゃないよ。本当にちっちゃいやつね。血管の中に入るような風船を入れて、それ膨らましてさ、あの血管広げんの。これがね、もう痛いなんて思うじゃねえよ。確かにね、あの肘のちょっと下のとこ切ってさ、そこから入れるんだけど、入り口は麻酔かけるよ。それ切ると痛いから。痛いから麻酔かけんだけど、ぐーって風船入れてってさ、そのシャントがあるとこまで行って、そこに膨らますんだけど、そこ麻酔かかってないからね。もう、なんだろう。あのね、もう一言で言うとね、ガンバルマンでも痛い。そんな例え、わかんねえだろ。なんだガンバルマンでも痛いってさ。もう無理だよね。あのさ、もう、その、どんどんその風船をこう膨らましていくんだけど、ね、もう5気圧、7気圧、8気圧とか言って、もう痛いんだよ。そこで痛いんだけど、結局さ、15まで行って、15で膨らまして30秒そのままなんだよ。もうだ 5とか7で痛いもん、15まで行って30秒ってさ、もう地獄の攻め句だよね。でさ、もう歯を食いしばってさ、ギリギリとか、ギリギリってなってる、その耳元でさ、あの、先生がさ、さすがに職業柄ですか?痛みに強いんですね、とか、いいよ、今そんなこと言わなくて、みたいなね。どうせ俺は頑張るもんさ、みたいなね。それでさ、まあそういうね、処置があるんだけど、俺の時はどうもね、それダメでさ、というのも、その、倒れる前に一回その PT でやったんだね。やって、それだから、これはもうシャントを作り直しましょう。で、今あるシャントの、ちょっと肘寄りのところに、もう一個作る、つってさ。それがまたさ、まあ、2時間ぐらいかかるのかな。すごいね、動脈を、こう、なんだろう、引っ張ってきてさ。おまんまね、やってる場合には詳しいこと知らないんだけどさ、動脈を引っ張ってきて、あれでしょ、その静脈につなげんの。ね、つなげてね、そこを縫うんだけど。まあ、要はなぜかというとね、皆さんもね、点滴とかね、採血とかするときもね、静脈がするでしょ、針。あるいはなんでか痛くないね、静脈の方がね。でも、動脈採血とか動脈を刺すと痛いわけよ。だからまあね、透析も、静脈からやるんだけど、静脈だけだとね、血流が足んないの。もう、なんていうの?その、透析やる、 にはちょっと足りないから、その横の動脈を引っ張ってきて、それを静脈にくっつけてこう縫うんだけど、これがさ、やっぱさ、局部麻酔だから意識ははっきりしてるわけじゃん。すごいよ、すごい勢いで引っ張られるのは痛くないけどさ、痛くないんだけど、これ完全に血管引っ張られてるなっていうのが、もう何あの感覚でわかんの。もうなんか気持ち悪くてさ、でなんかあれだよね、そのなんかそのな 筋膜みたいにこう血管が張り付いてるんだけど、それをさバリバリバリバリってバリバリバリって音、気持ちいい、でも自分で言ってて気持ちいい。でもさ、昔さ、あのね、ある番組でさ、骨折してさ、足首のすぐ上、左足のね、あの骨折してさ、熱海でやったんだけど、それ、まあ、番組だよ、番組でやってさ、その熱海じゃ処置できないからってさ、もう赤坂、まあ、赤坂じゃない、青山か、赤坂まで連れてこられてさ、救急車で降りたままだよ、降りたまま救急車乗せられてさ、もう中でずっとなんか骨がゴリゴリゴリってって、それででさ、ね、あの外科ついてさ、でそのちょうど俺またそこも1年前ぐらいにさ、別のなんかあれでお世話になってるところで、先生、あ、なんだ、また来たの、どうしたの、すみません、足折っちゃいました、しょうがねえな、何やったんだよ、あ、落とし穴に落っこったんですって言ったら、いい年して遊んでんじゃないよって、いや仕事ですよみたいなね。そのでさ、あれもさ、あの半身麻酔なのよ、あの全身じゃなくて、こうすごいよ、こう背骨ね、皆さんこうね、背骨を想像してください、背骨、背骨のね、背中側からね、そうだね、10センチぐらいかな、すごい柔らかいさ、針が、それをさ、ブスッて刺すじゃん。それがさ、こう、背骨に沿ってさ、ぐーってそのなんか変な神経のところに入っていくのがわかんの。そうでしょ。すごいよ。背中に針刺されてさ、俺なんかあれだもんね、あの、カブトムシになったみたいな気持ちで、昆虫採集の。おいで、で、もう、あ、もう、大工さんみたいだよね、もうガリガリ、ツーガリガリ、骨さ、こうなんかプレートに乗っけてさ、あのくっつくかなとか、先生くっつくかなってやめてくださいとか、いろんな話してたらさ、あのなんかうるさかったんだろうね、あの喋ってんのが。なんかさ、看護師さんにさ、なんかこう顎でバッて指示したらさ、マスクかがされてさ、ガスなんだよね、もうね、すぐ眠らされた。秒殺だったよね。なんかマスク作られたら、ふーって意識なくなってさ、で終わったらもう、あのね、あの手術終わってた、まあ、それはいいね、今回の、入院ですよ。で、ね、4日待たされてさ、で手術してさ、で手術して、その日の夕方ね、でこう血管エコーってさ、そのエコーでどんな感じって言って、あの見るわけじゃん、流れとかさ、で全然 OK なんだよ、あ、 OK だねって言って、で次の日もさ、あの朝までね、触診ね、あの先生が来て触診してさ、あ、 OK だねって言ってさ、でさ、で、いよいよ22日かい ?22 日に、そこ病院で、クリニックじゃなくて病院で、透析をして、お家へ帰ろうっていう。じゃあ分かりました。その方がね、あの、ゆっくり帰れていいよねって言ってさ、あの、やんだけど、その、透析やる前にさ、最後の、あの、何?血管エコーやったんだよ。そう。で、血管エコーやってさ、で、先生がこう、ねえ、なんか変なジェルをこうなんか機械に塗ってさ、それ当てて、あの、画面見てんだけどさ、あれって言い出したの。あの、医者にね、カルテとか見ながらね、あれって言われるほど怖いもんないよ。本当にね、あ、それもさ、次の日退院だって分かってるわけじゃん。え、なんだろうと思ってさ、聞くの怖いんだよ、やっぱ、こっちもさ。なんか聞いてさ、これダメだねとか言われたら、どうしようと思うじゃん。でさ、ちょっと聞くのためらってたらさ、あの、どうしよう、ね、鈴木さん、まあ、本ね、鈴木さん、これ、あの、血、流れ弱いねっていう、え、なんですか弱いって、いや、もうね、血栓ができてね、詰まりかかってるって言って、もう、目の前真っ暗ですよ。え、ちょっと待って、ってことは何、手術して、2日して、またこう、ダメになったのっていうことじゃない。でうわーと思ってさ、もう先生が2人ぐらい来てさ、先生と、混じり合って、こう、うちのマネージャーも入ってた話すんだけど、どうしようかって。でね、まず PTA、これやってみようかってさ、普段は1日で出られるから、なんとか23日の午前中にそれやってくれれば間に合うかなと思ったんだけど、もう一つはさ、PTA もダメでさ、やっぱちゃんと作り直す。これですと、また1週間ぐらいしてさ、完全に24日間に合わないわけじゃん。 で、うわこれこの後どうしようと思ったら、中先生はさ、最後のちょっとあのね、あの家計、まあ家計とは言わないけど、望みがあるんですけど、なんですかちょっとそれ、あのね、血栓を溶かす薬がね、まあ薬の名前言うとワーファリンって言うんだけど、血栓を溶かす薬があるんで、どうでしょう、それちょっと飲んで様子を見てみますか、もしこれが、うまくいけばね、あの処置も手術もしなくて、退院できますよっていうこと、あ、じゃあそれがね一番いいかもなって言って、その日の夜からその薬を飲むんだけど、これがさまた結構効き目が良くてさ、あの次の日かなんかもあのね、そう聴診器当てるとさ結構血流流れてんの、自分で手当ててもさシュワシュワシュワってなってんの、あこれ昨日と全然違うなと思ってさ、あで先生も、あこれあのワーファリン効きますねって言われて、ほいでさワーファリン飲むにあたってね、ちょっとあの薬剤師さんの方からあの注意があるんで、それちょっと聞いていただけますかっ て、 あの来てさ、薬のさ食べ合わせって結構あんだよね、あのなんだろう、血圧の薬ってさグレープフルーツ食べちゃダメなんだって、要はさあの効きすぎちゃうんだよね、あの効き目が、そうそういうの食べ合わせってあって、ワーファリンにもあるんですよって言われてさ、すいません鈴木、鈴木さん今後ね、あのこのワーファリンを飲んでる以上食べられないものが3つありますって、え何もう何3つ食べられないもんあんの、それ何ですかって聞いたらさ、まあ、一つがね、まず最初青汁、いやよかった、別にね青汁そんな好きでもないしね、普段からそんな飲んで、ああだいたい青汁っていうのはね罰ゲームで飲むもんだと思ってますとか、また余計なこと言ってさ先生笑ったりなんかしたりしたんだけど、これセーフセーフ、青汁セーフで、二つ目クロレラ、これもねクロレラだけ選んで飲むとか、それなんかね入ってるね、まあ乳酸飲料とかさそういうのは多分飲むけどさ、なかなか自分で進んでそのあクロレラ入ってか飲もうとかさ、そういうのないじゃん、これもなかなかまあいいなと思って、これもセーフで、こっちも結構気が楽になってさ、今のところはあの2勝してるじゃないもうでこのまま3勝でいくかなと思ったら、え最後何ですかって、え3つ目がですね納豆って言われてさ、もうダメ、気失いそうだったよね、納豆大好きなのに、納豆食べちゃダメなんて、納豆キナーゼっていうさ、あの納豆菌ね、あれがね、あのそのワーファリンの効き目を邪魔するらしいんだよ、これでさすごいね、もう先生の言い方がいいですか、あのうっかり食べたとか、あのこれぐらいだったらいいだろうって、そういうレベルではありませんから、えもうあの何だったらもうこの世に納豆はもうないもんだと思ってください、いやないもんだと思ってくださいって言われてさ、スーパー行けばあるじゃんとか思ってさ、ね、もう引き割りだとかさ小粒とかさ、え絶対ダメなんですかって、ダメですって言われてさ、納豆食べられない、ショックだよね、なんともうやだなと思ってさ、甘納豆はいいですかって、またちょっとボケたりなんかしてさ、納豆菌入ってないでしょとか普通に答えられてさ、甘納豆は大丈夫ですって言ったら、納豆食べられないでしょだから、でまだねうちのメンバーに言ってないんですよね、納豆食べられない、絶対納豆食べられないとか言うとわざと食わそうとする人いるからさ、そんな連中ばっかだからね、まあそうそんなんで、あのでやっぱさそのよまあね、あのこれ退院できるかと思ったらさダメだったんだよ、結局さそのもうちょっとそのね、あの血栓の取れ具合とかさ薬を、そうすごい微妙な薬でさ、その血液検査の状態でよってあの飲む量がさミリ単位で変わってくんだって、そんな何デリケートな薬なんだとかもさ、だからね血液検査を欠かさないでやらなきゃいけないし、その病院食を食べてる時に、どういうふうになるかっていうのをちょっと見たいんで、やっぱすいませんあの、20日の退院はダメですって言われてさ、もうこっちもさね仕事を穴開けてさ、もう下手したらさ違約金とかそんな話になっちゃったら大変じゃない、ただでさえもう事務所にさあの、なんだよ迷惑かけてんのにさ、またそんなことになったら怒られちゃうからさ、でちょっと今度はねまたマネージャーとさ、で先生ってさ、あのすいません24日なんですけども外出っていうのはどうでしょうって言ったら、あもうねなんとかね腕から透析もできますし、首のカテーテルも抜いて大丈夫なんで、そうですね外出も外泊も大丈夫ですよって言われて、あよかったと思って、23日の夜に一回打ち帰って、24日の朝、これがさ、また営業場所がさ、あのさ、パークハイアットホテル、もう俺が病院、入院してる病院の目と鼻の先なんだよね。なんだよこれと思ってさ、 どうもなんかマネージャーが近所ですからとか言うなと思ったらさ、本当に近所でやがってさ、歩いていけんじゃねえかこのとこも。でそこで、あのね、ある企業のね、あの、なんて言うんですよ、あの、ね、優秀な成績の、年間の優秀な成績の社員さんを集めて、もう家族も全部呼んで、そこの表彰式のそのパーティーの中で、俺が余興でやるんだけど、まあこれがさ、まあこの名前大きい子じゃ言えないけど、大体での飲んだり食べたりする席でさ、お笑いってやってもね、これなかなか難しいのよ。そりゃそうだよね、飲む方とか食べる方みんな一生懸命でさ、あのネタなんて聞いてくれる人いないからさ、もうその中で誰も聞いてないと思って、やるのはさ、すごいあの悲しいんだけど、これがさ、まあすごいんだよね、本当にね、あの、なんて言うんでしょう、ちゃんとした会社、ちゃんとした会社って言うのもおかしいけどさ、ね、優秀な方たちなのかもしれないけど、もうあのちゃんとさ、あのやってる間さ、もうみんなネタ聞いてくれてさ、すごい笑ってくれてさ、もうなんて、まあ、子供は走りましたけどね、子供はキャッキャ言いながらテーブルの間走り回ったけど、大人の方々はさ、みんな、聞いてくれてさ、でさ、すごい嬉しかったのが、あの楽屋まで、あの写真ブログ載せたらびっくり、すごい俺楽屋に入って上がったの初めてだよ。ホテルの一室なんだけどさ、ここすみません、今日楽屋で使ってくださいって入ったところがさ、もう全然、もう、あと何、膝の上に手を置いたまま動けなくなるような豪華なとこでさ、そこまでエスコートしてくれるね、そのホールの係の人がさ、もう帰りながらいろいろこう話してたんだけど、いやーもう本当に、あの、すいません、もう仕事忘れてもう笑っちゃいましたとか言ってもらえてさ、まあ嘘でもなんかね、そういうふうにあの言ってもらえると嬉しいよね。でさ、で、まあね、あの、最初は出られるかどうかとか言ってたんだけど、まあそういうふうにね、あの、無事に勤めて、したらさ、もう一個あったんだよ、その日仕事が。それは新宿だから良かったんだけど、もう一個はさ、八王子だよ、八王子。あのね、あの、西麻布ヒルズってね、あの、漫才がいるんだけどさ、そこの片方、桜井市長っていうね、あの、本当の市長じゃないよ、桜井市長っていう名前の人がさ、いてさ、前々からずっと声かけてくれてたのよ。そこでライブやるから、あの、ぜひ来てください。ゲストお願いします。って2部の、ね、2部の鳥で議題さんお願いしますって言われてさ、あ、じゃあいいよ、全然それは、出るって言ってさ、出に行ったの。すごいよ、中央高速、自分で運転して。マニュアル車。ほいでさ、まあね、ギター漫談だからさ、サウンドチェックってやっぱやるじゃん。ちょっとお客さんが入る前に、どんな音でどうやって出して、あの、ボーカルとのバランスどうかなってみたいな。じゃあ、あの、みんな5時入りって言ったけど、じゃあ俺もそれぐらいに入るよ。まあ出番は、なんかね、7時半ぐらいだったんだけど、まあ別にね、みんなのネタも見たいし。よったらさ、もう何、中央高速の下りがさ、クソ渋滞でさ、全然動かなくて、5時に入るって言ってたのがさ、もう6時ちょい前ぐらいになった。でね、みんなあの、だった、事故って死んだと思ってたらしいから。どうしようそこに現れたもんだからさ、みんなすげえ喜んでくれたんだけど、そうで、またさ、もうメンバーがね、もうなんだろう、もういわゆるね、地下芸人、あんまりテレビじゃ見られない人だって、み知らないよ、名前言ったって、おいおい京とかさ、あ、三浦マイルド君はね、なんかあの M1 撮った人だからね、あるけど、あとは横須賀歌丸とかさ、すごいよ、もう、あの、何、あの、下北のなんかちっちゃいライブハウスでなきゃ見られないような人たちがすげえ集まっててさ、またその人たちがさ、もう、なんていうの、持ち時間っていう概念がないんだよ。ウクレレエジさんとかさ、受けちゃうとさ、どんどんあのやって、あの、一人持ち時間10分とかのさ、すげえ伸びてって、で、俺ね、その、あの、呼んでくれたさ、桜井市長にさ、ごめんねって俺、あの、今日10時までに病院帰って、注射一本打たなきゃいけないんだよって、その理由も嫌だけど、うん、だから、できればここをね、ここで八王子をさ、8時半ぐらいには、マックスで出たいんだけど、わかりました。あの、このままで行くとね、2部の鳥居、議題さんの出番はやっぱり、7時半過ぎぐらいになると思うんで、ってさ、わかったよ、ったら、そんな感じでしょ、あの、出演者が。すごいよ。7時半に2部始まったからね。もう、地獄絵巻だよね。なんだよ、これで8時半に帰れるわけねえじゃんと思ってさ、結局最後ね、2人か3人飛ばしてもらってさ、 順番変えてもらって出て、おいでさ申し訳ないねっつって、それで帰ってきて、まあ事なきを得たんだけど、まあね、大体ね、ああいうのね、あれだよ、小劇場とかさ、あんじゃん、ああいうとこさ、やっぱさ2時間超えるとダメなんだよ。人間の集中力ってさ、2時間が限界だからね。どんなにね、いい芝居でも2時間超えると、やっぱりね、こう見てる方がだんだんこうお尻が動いてきたりとかさ、そういう風になってくる。でもだからね、そういう意味では、休憩が入って、6時半に始まって、8時半終わりとか、ああ、だから2時間だったら全然大丈夫なと思ったんだけど、のじはそうやって伸びたでしょ。で、俺が帰った後もまだやってたから来たら、ね、10時ぐらいまでやってたと思うんだけど、それで、まあ、病院帰ってさ、駐車だからね、駐車ってそのまま止まれるかなと思ったら、車で行っちゃったからさ、一回車を置きに家帰って、家に止まって、次の日、朝また、病院に来たんだけどさ、結局さ、退院したのが29日だもんね。2週間。すごかったね。2週間、ね、いろんなことあったよ。ちょうどね、その病院がね、まあ名前はちょっと嫌だけどね、なんていうの、病棟がさ、新しく建て替わったばっかなのよ、7月に。だからさ、看護師さんもまだおろおろしててさ、どこにあるのかが、ま、わかりませんとかさ、私まだ透析ルーム行ったことないんですよ。だってそうだったもん。最初の手術するときにさ、2階だか3階にさ、手術ね、エレベーターで行ってさ、寝てんのが12階だったからさ、に行って、バーンって開けたらさ、手術室が20個ぐらい並んでんの。番号ついて1から20ぐらいまで。ほいでさ、なんか、で、その看護師さんについてってさ、6番の部屋かなんかバーって開いたらさ、誰もいないんだよ。看護師さんが、あらって言ってさ、何あらって言ったら、あれここじゃないのかしらって言ってさ、俺この人についてって大丈夫なのかなと思ってさ、すげえハラハラしたけどね。あとね、一番びっくりしたのはね、食堂。みんなが集まる食堂はさ、フリー Wi-Fi スポットってあって、あ、これよかったと思ったんだけど、病室帰ったらさ、やっぱ Wi-Fi が飛んでないんだよ。でさ、もうそのまま調子こいてさ、ずっとネットね、あんなところでもネットやるぐらいしかテレビも見ないしさ、こうしてあっという間になんか使用量超えちゃってさ、この電話がっていうか、スマホがつながなくなってさ、もう地獄の攻め句だよね。でも偉かった、嬉しかったね。そんなのな、ブログに書いたらさ、知り合いがさ、ポケット Wi-Fi 余ってるから、一個貸してあげるよとか言ってさ、ありがとう、じゃあ借りるわ。でも、そうって、俺が入院したことがさ、何アメーバニュースとかさ、デジタル現代、3つぐらいニュースになったんだけど、訪問者数、1日の。だいたい俺がね、9000とか1万ぐらいなの、1日に訪れるって見に来てくれる方の数が。それがさ、入院してるときさ、何人だったと思う？最高。14万人だよ。すごくね？俺だって、アメブロの芸人部門何日ずっと1位だったろう。そうだったよね。グレート時代1位でさ、だから11万人とかさ、13万人とかの辺さ、ふらふらふら。やっぱりニュースになるってすげえんだなと思ってさ、そう、それでなんだろう、それマネージャーにさ、その話してさ、すごいよ。こんな感じで今、人が来ててさ、すごい人が見てくれて今1位なんだけどって言ったらさ、なんて言ったと思う？うちのマネージャー、アフィリエイトとかやっとけばよかった。お前はね、どうしてそういう時までの金儲けを考えるんだよってね、怒ったけどね。俺もちょっとやり方調べたけどね、結局それのやり方が分かんなくて、やったんですけど、いやできなかったんだけど、いやーね、本当にね、まあ倒れてみてね、改めて思いますけどね、健康、人間はね、健康が一番ですよ。本当にね、いろんな人に迷惑かけちゃうしね、仕事も、できる仕事ができなくなっちゃったりとかね、して、まあ、なんとかですね、こうやって、復帰できるようになったんで、これからちょっとね、体力に、ね、気をつけて、頑張っていきたいと思いますんで、一つよろしくお願いいたしますと。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、
毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
はい、というわけでですね、俺なんだろう、もっと喋ろうかなと思ったら終わりですって、もう終わりだって一気に喋っちゃったね。というわけでね、もう本当はあの蜷川さんの舞台の話とかしたかったんだよ。あの2時間超えるといい舞台もよくならないぞなんて話したけど、俺さ、蜷川さんの天保12年のシェイクスピアって出たけど4時間だから、ね、一本もう休憩はあったけど、あの2回休憩入るんだけどさ、4時間だ1本国運でさ、それがさ1日2回やるわけじゃん、8時間だよ。で昼と夜あんじゃん、あのマチネとソアレって、その間がさ45分しかないの地獄だったけどな。あのまあね、役者さん同士はね、あの本当に結束が固くなって、まあね、蜷川さんの、ね、70歳の誕生日のね、あの本当にもうお祭り騒ぎでしたけどね。今まで蜷川さんの舞台の、ね、主役を務めてる人がみんな集まってね、あのお祝いを兼ねてね、そのやったんですけども、いやなかなかまたね、蜷川さんにね、早く帰ってきて、お前あのまた俺の舞台出てくれよとか言われてさ、すげえ嬉しかったことを思い出すんだよね。大体もうあの怒られる時はね、あのバカ変態とか言われて靴とか投げられてさ、うん、もう役者さんには厳しいけど、俺とかラッキーちゃんなんかも話し飼いだったからさ、もうゲラゲラ笑って見てたね。まあ今度はね、そのちょっとね、芸能の、お話をしてみたいと思います。今日はどうもありがとうございました。またね。